社会人大河です。
南沢です。
社会人から始めるラジオ第98回始めてまいります。
はい。
で、現在時刻は5月の2日10時前でございますね。
はい、そうですね。
1時前、1ヶ月前なんですよ、配信される。
おお、はいはいはいはい、そうだね。
まあ実際は6月8日配信分を今撮っているわけで、
はい、
僕たちっていうのは1ヶ月前のやつを収録してるんですね。
そうですね。
うん。これのね、うん、1ヶ月前っていうのを活用せにあかんなと、常々思ってるんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
僕たちはなぜ1ヶ月前のを撮っているのかと。
はい。
取りだめしてるんじゃないよと。
はい。
違うんだぞっていうのがやっぱね、はい、やっていかなきゃいけないじゃないですか。だからね、思ったのはね、
うん、
今のニュースを何か言ったところで1ヶ月後に炎上させる人いないでしょ。
なるほど。
わかる。
はいはいはいはい。
今の不倫報道とか、
うん、
5月2日時点のやつをいやいや言ったところで、6月8日の時に、うん、何それみたいなこと言う人いないよね。
うん、うんうんうん、そうだね。
これすごいいいんじゃないかなと思ってて。
はいはい。
やっぱね、そういうのをやっていこうかなと思って、ちょっとね、ニュースがあるんですよ。
はい。
5月2日のヤフーニュース。
はい。
自画撮り被害増。休校延長で子供の SNS に注意。
はいはいはいはい。
新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見通せず、学校の休校措置の延長が相次いでいる。
はい。
そんな状況で子供の利用頻度が高まっているとされるのが SNS。
うんうんうん。
会えない友達とつながれる貴重なツールだが、気をつけたいのが犯罪被害などのトラブル。
はい。
特に裸の写真などを送信させられる自画撮り被害は近年増加傾向で、警察が注意を呼びかけている。
はいはいはい。
南沢先生、これもどうですか。自画撮りが今急増してると。
はいはいはい。
これはいかんばい。
いかんばいですね、これ。
ああ、これはもうやっぱコメンテーターとしてはちょっとバシッと言っとかないといけない。
まあ、あれだよね。要は、なんか知らない人に対して送っちゃうんだよね。
まあ、SNS でね。
そうだよね。
違う。友達とかに送ってると。
ああ。
多分見せかけて、やっぱ広がっちゃってるってケースも多分あると思うんですね。
はいはいはいはい。ああ、ありそうだね、それも。
SNS っていうのも分かってないっていう危険性じゃないですか。
うん。
時事ネタっていうわけでもないような気がするけどね、これ。
なるほどね。あ、なるほどね。
うん。
なんか被害が増えるっていうのは、まあ、想像に難くないよね。
そうね。こういう時だからこそ広がっちゃってるっていうのが問題なんだと思うんですよ。
うんうん。
普段はしないことやっちゃうっていうね。
うんうん。やっぱね、友達と関われないっていうか喋れないとかになるとね、まあ、人間寂しくなっちゃいますからね。
うん。
構ってほしいみたいな思いがあって、そういう過激な行動しちゃうのも、まあ、あるよね、多分。
でも実際さ、うん、裸取っちゃうっていうのさ、
うん、
すごいよね。
いや、すごいと思うわ。俺できないもん。
うん、僕からするとだよ、
うん。
27歳ですよ。
うん。
からすると、もう新人類なのよね。裸を取って、人に送る。はいはい、もう、うん、想像に固くないじゃないんで、わからないんですよ。僕からすると。
理解する。
理解ができない。てか、まず裸を取るってことが理解ができない。
うんうん。
いや、それをね、SNS に上げる。まあそっか、裸を取るってこと自体はね、今までもあったっちゃったけどね。
まあまあ、稀な例としてね。
なあ、これはね、SNS やめましょうってことですね。
まあ SNS ね。なんか以前にタイガたちと旅行に行った時に、なんか自分に子供ができたら SNS っていうか、そのインターネットをどこまでさせるみたいな話をしたことがあったじゃない。なんかその時もなんか話したような気はするけどさ、やっぱね、子供にその 無理だよね、そのインターネットリテラシーみたいな。
うんうんうん。
教えるっていうのはさ、多分理解不能だと思うんだよね、子供は。
そうね。実際ね、必要ないと思うんですよね、SNS。うん。
うん。その時、タイガが言ってて、俺がなんか、あ、確かになって思ったのは、
うん。
なんか、そのみんながやってるのに自分だけ与えられないっていう苦痛を与えるのは、なんかなるべくしたくないみたいなね。
ああ、そのこと言ってました。真逆のこと言ってたね。
言ってましたね。そのタイガのゲームとか買い与えられなくてちょっとみたいな。
うん、あ、そうね。そうね。
そうそうそう、う
ん。確かにそれはあるわ。
それはちょっとかわいそうだなと思うみたいな話をしてた。
ね、今になってみるとね、情報が肩になりすぎですよ。SNS をやると。
いや、SNS はね、まあ、なんか賛否よね、それこそ。
もうね、人が何かやってるとか、うん、なんか関係ありますと。最近本当に思ってる。施設に人が何か食べましたかとか、インスタもそうだけど。
はいはい。
人がなんかこのゲームやってますとか、
うん、
僕に何の関係ありますかって感じ、最近は。
まあまあそうね。
うん。まあ、それがね、子供の頃はそういうのは思わないっていうのはなんとなくわかるよ。
うん。
わかるから、それは制限、うん、確かにな、難しいかもなって思うけどね。今の僕としてはその意見はある。大人になった僕の意見としては。
まあ今更ね、他人がこんな料理食べに行ったとか、この夜景見に行ったとかね、気にならんわと。
そう。誰々と楽しくしてますとか、あ、そうですかと。それなんか僕に関係ありますかみたいな感じ。感じではちょっとあるな、最近は。それを見て一生懸命、ああ、これいいな、いいなとか思ったのがもうちょっといいわって感じ。
はいはいはい。
ああ。なんか、ちょっと喋っちゃったな。なんかもう一個用意してたんだけどね。まあ、なんか機会があれば、もう、あの、エンディングで話していきましょう。
そうですね。
じゃあ今日は本編、南沢の心理学です。
はい。
じゃあやっていきましょう。本編です。
はい。
はい、本編です。
はい、お願いします。前回お話ししたのが、感情と動機づけっていう話に入る前に、友人関係ってどう成り立ってるんだっけっていうのと、それを受けて、個人で友人関係とか対人関係に意識の差が出ますよって話をしました。
うん。
で、今回はそこから、友人関係がどう感情に影響していくのかっていう話をしていきます。
うんうんうん。
で、まあね、前回とかも言ったんだけど、あらかじめ言っておくと、今回の話も研究対象は小学生から大学生を主としています。
はいはい。
まあ、小学生から大学生っていうくくりだけど、まあ、青少年期っていうのを中心とした事例でありますよ、ということが一つ大きな特徴なので覚えておいてください。
はいはい。
はい、ということで本題です。まずね、感情っていうと、まあ、俺も最初そう思ってたけど、喜怒哀楽っていう言葉が代表的だと思うんですよ。
うん。
まあでも、その喜怒哀楽って、まあ青少年期の少年少女たちにとって大事かっていうと、まあそんなに大事じゃないと。まあそんな大事じゃないって言い方もあれだけど、うん、その喜怒哀楽よりももっとなんか行動に、反映されるものがありますと。
はいはい。
で、それが大きく5つに分類できて、1つが不安。で、もう一つが信頼。三つ目に向上心。四つ目に独立意識。五つ目が葛藤ですね。
うん。
といった、まあ、感情っていうものが、青少年の中でとても大事な感情になっていますと。
はい。
まあで、これらがなんで重要かって話っていうのは、まあ、過去にその青年期付近のそのアイデンティティの話とか、今までしてきました。
うん。
その中で、その自分と他人を比べてとか、その大人になるにつれてみたいなね。
うんうんうん。
っていう話が、まあ、ありますので、そっちはそっちで、細かい話は過去のやつを振り返っていただければかなと思います。
はい。
まあ、まあ、それは、以前の回を聞いてもらうとして、まあ、詰まるところ、自分の確立とか、自我、アイデンティティの確立のために、さっきの不安、信頼、向上心、独立意識、葛藤っていう5つの感情が青少年期は大事ですと。
はい。
いう話です。 で、まあ、これら5つは、まあ、聞いてわかる通り、ポジティブなワードとネガティブなワードに分かれてますよと。
はい、はい。
まあ、例えばで言うと、信頼とか向上心ってものはポジティブなワードです。で、不安とか葛藤ってものはネガティブなワード。
うん、うん。
まあ、独立意識については、まあ、なんかその意識の多さとか、意識がないのもないでダメだし、あるならあるで、なんかありすぎるのもそれはそれでダメだし、みたいなね。
うん。
なんで、まあ、一概には言えないっていう状態になります。で、この感情ってものは、もし、青少年の頃の自分とか思い返してもらうと、まあ、そういう経験がある人もいると思うんだけど、まあ、日常生活であったりとか、学校生活とか、今後の自分の未来みたいなのに不安を覚えているときに、良好な友人関係を築いていると、ネガティブなものは緩和される。し、うん、ポジティブなものっていうものについては、相乗効果で、ポジティブにどんどんなっていくみたいな。
うん、
ことが期待されますと、友人関係によってね。っていうのが、今回の論調の一つですね。でも、その、友人関係って、まあ、いろんな友人関係あると思うんですよ。例えば、趣味友とかさ。
はいはい。
まあ、タイガと、タイガがよく言ってた、その、共鳴して、お互いで尊重し合うじゃないけど。
うん、
みたいな友人関係とかも当然ありますよと、
うん、
いうことで、この感情のうち、まあ、どれが強く働くかによって、この青少年期の、友人との付き合い方っていうのも4パターンに分類されると言われています。
うん、はい。
一つが、共有活動、一つが親密確認活動、
うん、はいはい。
で、もう一つが閉鎖的活動、
うん、
最後が相互理解活動と分類されてます。
うん、なんとなくわかるわ。
そう、これは今までと違って、ちょっと言葉じりでなんとなくわかる、どういう活動か、うん、と思うんだけど、まあ多分最初に受けた印象通り、最もいいとされてるのは相互理解活動です。
うん、
でまあ一個ずつ説明していくと、共有活動っていうのは、同じことを友人とするっていう活動だね、単純に言うと。
うんうん。
遊びを、一緒に遊ぶ友達のことを共有活動とかって言いますね。
はいはい。
で、あって、まあ、これは男女差がちょっとあるんだけど、
うん。
男性としては、その感情の面で、さっき言った不安、信頼、向上心、独立意識、葛藤のうち、向上心が低い人同士だと、こういうこ、共有活動に重きを置く可能性、形が多いですと。
うんうん。
まあ、その人と、なんか今後これ以上仲良くなろうとか、あとはこの遊びを経て自分がどう成長していこうみたいなね。
うんうん。
のもなく、まあ単純に今楽しいから楽しいやつとちょっと遊ぼうみたいなね。
はいはい。
考え方で遊んでいる仲間っていうのは、この共有活動になりがちです。
うんうんうん。
で、逆に女性の場合は、さっきの5つのうちの葛藤が強い方々が行う傾向にあります。
うん。
まあ、つまりどういうことかっていうと、女性としては、その遊びを断りたい。
はいはい、
だけども断れないみたいな状況が頻発することがなんか確認されてるらしいですね。
うんうん。
で、このそれを断ると友人関係が破綻してしまうんじゃないかっていう恐れがあって、そこで葛藤してしまうと。
うんうんうん。
これなんか20回かなんか10回かの特別編で、なんかタイガが読んだお便りにもなんか似たような悩みあったかなと思うんだけど。
はいはい、あったね。
そうそう、ちょっと思い出したけど、そんな感じのが、まず1個の共有活動ですね。
うん、うん。
で、2個目の親密確認活動は、お互いの類似性とか趣味を確認するっていう行動ですね。
うんうんうん。
なんで、A さんと B さん、あ、自分から、俺から見て A さんはこういうところ一緒だよね、一緒だよね、みたいなね。
うんうんうん。
まず本当にそれを私も一緒的な感じの関係が親密確認活動ですね。
はいはい。
で、まあ、趣味は類似性によって、似てない人だったりとか、その趣味が一致しない人を、まあ、排他的にね、排除していく。末にできたグループなどでの友人関係がこれですと。
うん。うん。
うん、で、まあ、基本的にこれには男女差はそんな、まあまあ、多くは見られないんだけど、不安が強い、先ほどの5つの感情のうち、不安が強い方々に多く見られる、友人活動ですと。
うん、うん、うん。
まあ、要は、その人と友情関係が確かかどうかが、不安だと。
うん、
そういう時にどう確かめるっつったら、同じ趣味を持っている、同じ 似たところがあるっていうところで、私たち友達だよねって確認し合いたいみたいなね。
はいはい。
って思いから起きるのが、この親密確認活動です。で、閉鎖的活動ってものは、これもね、まあなんか、どっちかっつったら中高生にやっぱありがちかなと思うんだけども、友人と自分だけの秘密などを作る活動。
はいはい。
お互いで秘密を保持し合うことで、その絆が強固であると強調する。ような友人関係のことだね。で、これは、さっきの5個の、感情のうち、葛藤と不安が強いと起こりがち。まあ、やっぱ不安だから、秘密をお互いね、守ってるっていう事象を一個ね、確定事項を作って不安を解消していく。
はいはい。
し、もしかしたら、俺の知らない何かがあいつにあるんじゃないかっていう、葛藤とか。っていうのを恐れて、そのお互いが、お互いのことをもう全部知ってるよみたいなね。手を取りたいから、その秘密ってものを作る。みたいな活動が、この閉鎖的活動です。で、最後に、相互理解活動っていうのは、まあ、さっき最初に言った通り、これが最も理想の友人であります。どういう感じかっていうと、まあ、お互いに尊重し合う。で、自己解除し合う。さらに、お互いの相違点ってものを認め合う活動のことだね。まあ、今までと全部全然違って、お互い違うところあるけど、それを認め合う中であると。まあ、金子みすず的に言うと、みんな違ってみんないいですよ。で、その中で、自分はこういう考えをしている。じゃあ、あなたはどうですか？ああ、自分と違う考えなんですね。それもいいと思います、みたいなね。
はいはい。
のが相互理解活動ってなっていて、今の共有活動、親密確認活動、閉鎖的活動、相互理解活動って順番立てたと思うんだけど、まあ、年齢若い順にだんだんこうなってきます。小学校のうちは共有活動が多め。
ああ、はいはい。
中高だと親密確認活動とか、閉鎖的活動が多め。大学以降になると、まあ、相互理解活動っていうのが多めになるっていう傾向がありますね。
はいはい。
年齢順で。で、まあ、それも含めて、これらの特徴としては、男女差と年齢差ってものが挙げられます。まず、その感情の面で言うと、男性っていうのは、さっきの5個の感情のうち、向上心と葛藤っていうものに、すごい重きを置く人が多い。です。まあ、その人とどんどん仲良くなりたいっていう思いだったりとか、その人と付き合う中で自分の能力を向上させたいっていう向上心だったりとか、
はいはい。
まあ、この人と仲良くしたいけど仲良くなれるか不安みたいなこの葛藤。まあ、例えば、同じ高校に行こうと思ってるけど自分の学力がみたいな葛藤だったりとか。っていうものが強い傾向にあって、女性は、不安と信頼っていうものに、重きを置く傾向にあります。なんで、まあ、女性としては、友人関係とか、対人関係に形を求めたがる。
はいはい。
まあ、その形を見て、安心をしたいと。っていう傾向が、まあ、強く見られますよっていうのが一つの傾向としてあります。感情については、そんな感じで、さっきの友人活動については、女性は閉鎖活動が多めです。
はいはい。
まあ、友人と自分だけの秘密を作る活動が多め。で、男性は共有活動が多い傾向にありますよと。
はい。
一緒に遊ぶってやつね。
はいはい。
で、まあ、これも含めて、男女差におけるこの感情友人関係ってまだまあ研究途中であるところなんですけど、最終的にまあ大学ぐらいになったら、相互理解活動にまあみんな行き着くのがまあベストでしたし、基本的にまあ普通に生活してれば行き着く人が多いんだけど、男性と女性で行き着く先の相互理解活動もちょっと違いがあるんじゃないかみたいなのが最近の論調で あります。相互理解活動の男性と女性の大きな違いとして挙げられるのが、男性は相互理解活動を維持することができる。まあ、例えばそのタイガと俺で相互理解活動して20年ぐらい友達続けるみたいなね、
はいはい、
ことが可能なのは男性の方が可能性高い。女性はその可能性が低いと言われています。で、まあ、この理由としては、女性の場合、年齢を追うごとに 友人よりも恋人の方に重視しがちな傾向があると。
なるほどね。
言われていて、はい、まあ、女性はあの友人関係でその相互理解活動を求めるよりも、恋人に相互理解活動を求めて、友人には共有活動だったりとか閉鎖活動に重きを置く傾向が見られますと。
はいはいはいはい。
なんでなんか年齢を追うごとにだんだん相互理解活動になるけど、その先に相互理解活動をやめて相互理解活動を恋人に求めるフェーズに入っちゃうから、ちょっとその相互理解活動で友人を作るフェーズが短いということですね。
うん、はい、
と言われています。で、まあ、これらによって、まあ、友人関係って、まあ、前回、前々回で話した通り、メリット、デメリットの天秤をかけて、友人を作ったり作んなかったりと、するわけですよ。
うん。
それをした中で、友人関係っていうものは、形としてね、この人とはこういう遊びをする中ってことは、今こういう段階にあるみたいなね。
はいはい。
まあ、これ当然、一人の A さんと B さんの関係が、共有活動もして、3年後に閉鎖的活動もして、3年後に相互理解活動になるパターンも全然あるので。
うんうんうん。
で、だからその相互理解活動ってものが真の友情であると。で、最終的に行き着くべき場所であるっていうものとして、挙げられています。
うん。
で、そこに至るまでの、まあ、感情として、やっぱりその安定ってものがすごい大事なもので。
はいはい。
まあ、なんでね、年を追うごとに、相互理解活動に行けるのかって話になると、自己とか自我ってものが確立して、結局ね、そこに行き着くんだけど、
うんうんうん、
とか、生活が安定してくるとかね。
うんうんうん、
すると、まあ、だんだん自分の中に、安定する思考が出てきますと。その安定した思考の中で、相互理解活動ってものがする余裕ができるっていうかね、その、相手を尊重するみたいな余裕もできると。
うんうんうん、
いうところで、この結局安定っていうこの感情っていうのがまあ微妙なラインだけど、安定ってものを重視する傾向に、人はありますっていうのが今回のお話でした。
なるほどね、はいはい。
で、まあ、これらも含めて、例えば友人関係とで不安を抱えてる人は家族内に安定を求めたりしがち、友人関係が外で不安定だから、
はいはい、
とか、まあ、対外の友人じゃないところ、学校の教師に対してとか、
うんうん、
のところで不安定になったりとかっていう、そのバランスを取ってるのが、感情ですよっていう、で、その感情の中で、やっぱ友人関係っていうのが一番重きを置かれる面になりますっていうのがお話ですね。今回までのこの5回ぐらいの。
うんうんうん、
お話の、まとめでした。で、今回はこれで終わろうと思うんですけど、次回は、この友人関係の感情の話を外れて、学習ってものについてお話ししていこうと思うんですけど、
はいはい。
まあ、これももし時間に余裕がある人がいたら聞いておいてほしいんだけど、第80回か78回かぐらいで話した乳幼児期の話で、ピアジェの話をしたことがあるんですね、自分。
うん。
そのピアジェの話が、次回以降で出てきますので、先にそっち聞いておいてもらえると、話がより理解できるかなと思います。
わかりました。
はい。というわけで、本編以上です。
はい。じゃあ、エンディングいきましょう。
はい。
はい、エンディングです。
はい、お疲れ様です。
いやー、あれだね。なんか、僕のイメージ、うん、今回の話は、
うん。
なんか、自分が思ってたステレオタイプみたいな、なんだろう、友人関係のステレオタイプがバッチシ全部ハマった感じがあるね。
あ、まあ、確かにステレオタイプ通りな気はするね。
うん。まあ、なんかまあ、男女差もあるし、うん、まあ、年齢差とかも含めて、うん、すべてこうピースがはまった感じがあるね、あ、友人。
そうだね。そのぼんやりこんな感じあるよなと思ってたのが、今説明されたみたいだね。
そうそうそう。いや、小学校の頃さ、やっぱ女の子とかって、いや、秘密好きじゃんみたいな。
ね。
やつとかね。
そうそうそう。まあ、なんかこれ、学術的ななんか論文読んだ感じだと、まあ、テストとかあったんだけど。
うん。
なんかやっぱ女性の方はね、その女性の方のところめちゃくちゃ書いてあって、
うん、
あの昼休みに女子高生がグループでご飯を食べるみたいな話もなんかすげえ深掘りされたのよ、はいはい、カットしちゃったけどそこは、
うんうんうん、
その理論とかもあって、あったな高校の時みたいなね。
まあ、なんか女性の方がずっと持っていいやつみたいなね。
そうそうそうそう。
それはまあだからその確認でしょ。
確認確認。
うん。で僕の男性の方で言うとすごい身に覚え、うん、やっぱ男性だからね僕は、
うん、
身に覚えやっぱすごいあるね。
そうだよね。共有活動ね。
共有みたいなところとかって、でもその頃からもまあ相互理解とかなんだろう、うん、みたいなところあったとは思うんだよね。
まあまあそうだね、うん、ゼロじゃなかったと思うけど、
そうでもやっぱりこの中学校とか小学校とかの感じを考えるとどうしてもやっぱりグループとかさ、その3人とかで遊ぶとき、
うん、
4人とかでもあるけど、うん、仲いい2人プラス僕みたいなさ、
あーはいはいはいはいはいはいはい、はい、
まあ南さんも前言ってたことあるような気がするけど、
うん、
なんかそういうのとかってやっぱすごいあった覚えがあって、
うんうん、
まあ、場所によってだけどね、それが逆のパターン多分あると思うし、
うん、
でもやっぱりそのある種この共有するっていう場に行くことが友人関係として成り立ってたというか自分としては、うん、でもやっぱりその時から自分っていうのはそういう場所っていうのはあんまり楽しくなかったなとは思ってた。
まあそうだよね、
まあ友人関係は結んでたけれどもある種の疎外感みたいな話は、うん、まあ当然あったかなって思う。だからなんかその遊ぶ約束とかもさ、誰々と遊ぶけど来る、うん、みたいな、
あったなそれ、はいはいはい、
最初じゃないんだみたいな、
そうそうそう、あったあったあった思い出した、忘れなあったね、
あるじゃんそういうの、やっぱ小中とかってどうしてもさ、
うん、
お前らそんな仲良かったんかいみたいな
あるね、
うん、それを感じた時すごい寂しかったな、ちょっと
ある、俺もすげえ寂しかったもんそれ。
まあ男性は多分そういうのが多いし、うん、まあ、あとまあ男性とかで言うとまあ大学とかのサークルとかは分かりやすいかもね。
うんうんうん。
その、男性、そのサークルとかでも同じような構成はやっぱりあるね。そのサークルの中でも、その、同じ場所にいるっていうのはやっぱ共通してみんなあるけど、その中でも仲いい、うん、仲いいというか、この人と分かりやすい。なんか、こう分かり合いやすい。けど、この人とはそんなに分かりやすくないけど、同じ場所にいる。同じことする、うん。っていうのってすごいあるじゃん。
あるね。
しかもそれを否定しないじゃん。
そうだね。
基本的には。それをどうこうしよう。この人と、じゃあ、なんかこう、なんかすごい仲良くなろうとも思わないじゃん。
うん。
今日、そこまではいかないみたいな。
特に向上心はないっていうね。
でもマニア友達っていう。
うん。
っていうのはね、あるからね。なかなかね、もう。
まあこれなんかね、男女差あるって言ったけど、そうなんか研究途中っていうのもにちょっと触れるんだけど、うん、男性的な女性と女性的な男性っているじゃない。
はいはいはい。
女性的な男性は、まあこれ男性寄りなんだね。考え方。この友人関係って。
うんうんうん、うん。
で、男性的、女性的な男性もは女性寄りなんだよね。
はいはいはい。
だから、明確にその遺伝子が違うとか脳構造が違うとかじゃないんじゃないかっていうのが今の研究対象。
なんかまあ、そうね。タイプというか、まあまあ、性別を超えて、まあ、タイプが何個かありますよって感じ、
ね、そうそうそうそうそう。まあ、周りの環境にもよるのかなみたいなとこもあるしね。
それが、ぐしゃっとしたときが一番関係ぐしゃぐしゃするんだよねってよく思う。
ああ、はいはいはいはいはい。
だから、まあ、例えば大学のサークルとかで分かりやすいけど、
うん、
男女が入り混じったときって、
うん、
恋愛云々関係なく崩れるんだよね、体制として。なんか、なんだろう、ややこしくなりやすい。
はいはいはい。
それって、まあなんかその、女性寄りの男性とかもいるし、その男性、その女性寄りの男性とかもいると思うけど、
うん、
そのなんかタイプっていうのがぐちゃってなった瞬間に、あれ?ってなるケースがなんかすごい多いような気はする。
う
ん、
そのサークルとかその集団にこの4つのうちどれ求めてるかがみんなぐちゃぐちゃのバラバラの意識だとだよね。
そうそうそうそう。だ結構なんかみんな仲いいサークルとか、
うん、
まあ、男女が一緒にいたとしてもすごい仲いいサークルみたいなやつって多分それがしっかりしてる、うん、なんかその、うん、そう。だ僕も仲いいサークルとかやっぱりまあ個々人で仲いいかって言われたらそうではないだけど、はいはい、でもやっぱり多分その共有するみたいな、共有、うん、なんか共通意識があるところだったんだな、みたいな。
はいはいはい。
だそんなになんかその、個々人でのその秘密を生むみたいな話とかそんなないみたいなね。
うんうん。
それで関係深めるみたいなのもないみたいな。
はいはいはい。
逆にそれをなんか飯の種にするみたいな。全員公開してるみたいな。
うん。
そんな気はするんだよね。
そうだね、それはそうかもしれないね。まあどれでもいいけど、まあなんかぐちゃらないっていうのが、
うん、
まあパッと見ねスムーズっていうか綺麗。
だからなんかそれがやけにこう、まあ、小中とかあったら見えにくい形だけど、うん、やけにみんな自我とかも確立若干こう持ってきちゃってるしっていう大学生とかの時が一番こうややこしいんだろうなって思う、
うんうん、
人間関係的にね。なるほどね、面白いな。その女性がこう成長していくごとに、
うん、
そのなんだっけ、相互理解とかが、
うん、
そっちに行きにくいみたいな始まり、まあ面白いね、そこら辺もね。
そうね、相互理解を一旦友人に求めるのやめちゃうんだよね、どっかのフェーズで。
うんうん、まあ子供とかもあるんだろうけどね。
まあそうだね、そういうのも全然あると思うけどね。
うん、でもなんかこう大人になったとしても、
うん、
やっぱゼロにはなんないよね。なんかそのなんだろう、相互理解に行きやすいだけでやっぱり残るよね。
残るとは思うね。
うん、なんかすごい友達が多い人とかってじゃあみんなんか相互理解の友達なんかそういうのがなってるのかって言ったらそうじゃない気はするじゃない。
うん、
引きずってんじゃねえよっていうところも多分あると思うね。
うんうん。引きずってんじゃねえ。
そう、まだ僕はこれから友達が少ないよねっていうのは自負はあるけど、
うん、
じゃあもう上からお前らまだそのフェーズみたいなっていう考え方も逆にある。
少ないかもしれないけど相互理解活動の友人はかなんか人数変わんないかもしれないからね。
そうそうそう。お前らまだそんなことに時間使ってんのみたいな。
うん、うん。
っていう上からでいいっすか。
いいんじゃないですか。いや俺も会社の人とよく麻雀とか行ったりして遊んでたんだけど、
うんうん、
それは多分この4つだと共有なんだよね。
そうだよね。
ただ一緒に麻雀する仲っていうね。
うん。まあ、それが10年後に続くかって言われたらそうじゃないよねっていう。
そうじゃない。そうそう。
まあ、難しいのだよね。それが必要じゃないのっていうことでもあるよね。うん、必要じゃない。僕は必要じゃないとは思わないよね。
いや、俺も必要だと思ってる。なんだったら。
必要、なんだかんだやっぱね。
うん。
ね、それだけじゃね、仲いい。友達ってそんなにできるわけじゃないからさ、
うんうん、
やっぱ必要なんだろうけどね、結局。
まあそう、全部必要だとは思うけどね。まあでも、まあそうね、男女差あるっていうところで言うと、俺あんまりその親密確認活動って本当になんか縁なかったなっていうね。
ずっとも？
そうそう、なんか、いや、そういう人見たことあるよ、当然。
うん。
やってる人。なんか俺がやったかって言われると、やった記憶ないみたいなね。
うん。日常生活でどういう感じ？それで言うと。なんだろう。親密
確認活動は、まあ、趣味や類似性。まあ、だ要はずっともだよね、みたいな。
うん。
私たちずっと一緒みたいなのが、まあ、人とずっと一緒にいるみたいなね。で、それ以外に排除して
る。ツレションみたいなもんじゃないの？
そうそうそう、ツレションみたいな感じだね。
ああ。
なんかそういうのってあんまなかったなって思っちゃうね。
ああ、まあね。あれだよね。ああ、お前、来ないんだ、みたいな。感じ？なんかその、日常生活に即すと。
うん、まあそうね、なんか一緒にいる時間が長ければ長いほどいいみたいな感じの感覚
あ
かな。長ければ長いほど友達みたいな。
ああ。
日常生活で例えると。
わからなくないけどね。
わかんなくはない。
わかんなくないな。あると思うな。それだって、俺と南さんもそうじゃん。
まあまあまあ、そうだね。
やっぱいる時間長かったから。
長かったね。
確認はしなかっただけでしょ。
うん、そうそうそうそう。自然と長かったみたいなね。
うん。長かったから、まあ長いんじゃねえか、みたいな。
うんうん。
っていう相互理解。
そうね、閉鎖的活動は、まあなんとなく覚えがある。その、友人との秘密を作りたがるっていうね。
あいつ好きなんだって。
なんか秘密作りたがるっていうよりは、なんか、自分にが知らない面があるとちょっと嫌な気持ちになったことは中学の時とかあったね。
ああ、誰かと誰かの秘密基地があって、
うん、あ、そうそうそう
そ
う、
それを知らないみたいな。
知らないとかそういうのはちょっと嫌だなと思う時あったね。
あるね。
あとね、昨日あいつとあいつが家で、まあ、スマブラやって遊んでたんだってみたいな話した時に、それを知らないのはすごい嫌だった。うん、
そのね、なんで誘わなかったのって言えないよね。
そう言えない。言えないっすよ、そんなの。
言えないわ。
その秘密を作りたがるっていうよりは、秘密にされて嫌だった気持ちみたいなのがあったの。
ああ、あるね。逆の立場もしかりだな。
うん。
自分たちで秘密基地作ってさ、お前も来るみたいな。おみたいな。いいよ、来ても。みたいな。
あったな、なんかその謎のマウント取りみたいなやつ。
うん。
あったわ。
でもこれ絶対ね、内緒だね。
うん。
これ見ろよ、みたいな。あったな
ぁ。なんかもう、友人に対しては、ここ 4回、5回ぐらいやってるけど、
うん。
毎回思い返して、なんか いい思い出ないんだよなぁ。やっぱ、青臭いっていうかね。若い頃何も考えてねえな、俺、みたいなね。
まあ、そうね。そうね。
あんまいい気しねえんだよなぁ、これ、調べてて。
しょうがない、しょうがないというか、
うん。
学校だよね。
うん。
学校だなって感じ。で、今も、そういう立場だったらそうなってんだろうなって感じはする。この年齢でも、27歳が40人揃って、
うん。
同じ空間にいるってなったら同じでしょって。
同じだね、多分ね。そうだね。
俺が50歳の人もいて40歳の人がいるから成り立ってんだよねっていう会社とか、うん、それはすごい思うな。なんかそれが、うん、やっぱ学校だな。学校の心理学ですよ。本当に
学校心理学ね。
うん、集団ってそうだなって感じ。
まあそうだね。
まあどうだろうね。今の年齢で集まったらもうちょっとドライになるかもしれないね。
そう、うん、もうちょっとドライかもしれないね、うん。なんか別に無理やり仲良くする必要ないかなって思うかもしれない。
ああ、そうかもね。あ、そうかもね、うん。それはちょっとあるかも。
まあ、あの時、12歳とかも10歳の時とはもう本当になるべく仲間外れされたくないみたいな意識はあったからね。
でも思い返すと、
うん、
じゃそれをじゃドライに処理しましょうってなった時に、
うん、
友達いなくなんない？
なると思うけどね。
うん。多分、小学校とか中学校の時って、それでしか成り立ってないんだよね。ほぼ。
うん、
うん。ほぼ。
相互理解なんてしない。ほぼない。
うん。しかもそれを目指そうとしても、入り口がないみたいな。
うん、うん。
なんだろう。それまでにやっぱ乗り越える共有があって、親密があって、じゃないってなっちゃう。うん、それが一切ないで、一気になんか、総理会です。友達になりましょう。みたいなことって、まあ、漫画でしかないよね。
まあ、相互だからね、相手も同じじゃなきゃいけないっていうのが相互ですからね。
そう急にこいつは違うみたいな。
うん。なんて、わかんないよね、そんなに。
なんか特殊イベントがあって、うん、なんかね、引っ越した時に隣の家でした、みたいなことがない限りはないでしょ。
ないだろうね。
うん。まあね、それは難しいよね、ちっちゃい頃っていうのは。
そうね、まあまあまあまあまあ、こういうの、こういう経験を経て行き着く先なんだろうけどね。
うん。まあ面白いですね。
そうね。だからタイガが前々回とか前回とかでもね、言ってたね。その友人関係ってもっとなんか情的なみたいなね。
うん。
とかその、お互いがタイガが大事なのは共鳴みたいなね。
うん。
っていうのはタイガは相互理解活動の友人関係をが求めてるというかね。
そうね。最近ダメなんだよな。ま
あ、正しかったっていうことですね、タイガさんの、うん、その意見が。
友達少ないってのはそういうことですよ。気づいちゃったみたいな。最近だからね、ダメなんだよね。逆にそういう以外のこう友人関係とかを。
うん。
すごいめんどくさいって思っちゃうとこはあるんだよね。
まあまあね、わかるけどね、それも。
うん。うん、なんかなーって感じ。相手も理解しようとしてくれないし、みたいな。
うんうん。
なんだろう。話してて、一緒にいる意味ありますみたいな。ありますみたいな時はあるよね、やっぱりね。なぁ。
ね、
だからその友達って言っちゃってるからね、
うんうん、
あれなんだよね。知り合いだったら割り切れんだよね。
まあそうだね、うん、知り合いとか、まあ、近所の人とかね、なんか、
うん、
知人ぐらいだったらそれでいいけど、
うん、相手時間作んのかみたいな感じになっちゃうんだよね。
そうね、共有活動のためにその仕事終わった後に時間作ってとか、まあ、あんましたくないもんね、もう。
そうなんです。だからなもうこの年にしてちょっと達観しちゃってる部分あるな。
まあこんなことを勉強し始めちゃってるしね。なんかこれを学んじゃったからにはちょっと戻れないっていうか感じもあるし、俺これ知った上で共有をどんどんしていこうって気にはならないもん、あんまり。
うん、もう相当精神レベル高いよ今僕。
ね。タイガ高い。タイガだってこれ勉強する前からこういうマインドってことはもともと高かったんだよね。
うん、多分ね。
多分ね、
考え始めちゃってたんだよね。
うん。
心理学者になるべきだったかもな。
かもしれないな。
わかるわかるみたいなことだよね。
心理学者になるべきだったな、タイガ。
うん。
達観してるもんな。
ちょっとさ、さっきの、オープニングの続きになりますけれども。
はいはい。
もう一つ、5月2日のニュースで。
うん。
まあ、面白いというか、あれがあって、タイトル、暇や退屈は脳の温め器になっている。科学が証明する、ぼーっとする時間の必要性。
はいはいはい。
だ結局今、外出自粛でしょ？
うん。
5月2日時点。で、時点で、まあ、ぼーっとする時間ってすごい重要だよねっていうニュースなんだよね。
はいはいはい。
何に必要なのかと。ぼーっとする時間。うん、何で必要なんですか？温め器なんですよと、うん、何の温め器なんですかと。ひらめくためには何かを新しく考え自由な発想をひらめくためにはぼーっとする時間ってすごい重要だよって書いてあるんですよ。
はいはいはい。
なんか新しいものをひらめくためには一応準備期間っていうのは問題設定があって情報収集があってそのために立案しますと考える、う
ん、はいはいはい。
それだけではひらめきなんて出ないんですよと。一回そこで問題から一回離れて答えが出るのを待つ負荷っていう実感が必要なんですと、
うん、はいはい。
っていうのが温め器と言われてるんだけどそれが今すごいやれる時間なんじゃないですかってすごいこのニュースで言ってくれてるんだよね。
へえ、はいはいはい、
うん、だこれは結構こう心理学的な話でなんかマインドワンダリングっていうのが社会心理学の話らしいんですよね。
はいはい。
だいつもまあ忙しくしてるじゃないですかと。
うん。
一回足を止めて考えるその先に素晴らしいひらめきっていうのはあるんじゃないですかと。
はいはい。
クリエイティブな思考できるんじゃないですかという感じなんですよ。
はいはい、はい。
だなんかまあそういうのもいいなとはやっぱ思ったね。そのなんだろう。今で僕で言うとさ、こう外食自粛で、うん、もう毎日暇です。あ、これからの今ゴールデンウィークだけど、予定ないですって。
うん。
何やろうって思っちゃったよね。
はいはい。
いらないんだった。いらないんだって、そんなんで。そもそも。そもそもこういう時間がそもそも必要なんだって。っていう。 話。
はいはいはい。
普段ないのがおかしいんだって。っていう新しい考え。うん、それちょっとなんか身に染みるというか、あ、本来そうだったけど、それがまず考え、なんかできてないなって思った。何かやんなきゃ、うんうん、何かやんなきゃ、みたいな。っていうことなんですよ。
はいはい。いやー納得っすね。わかるわかるって感じだね。
うん。なんかね、やっぱどうしても僕はやっぱりこう、あれ何もしないじゃん今日とか、
うん、
思っちゃうね。ぼーっとする時間を作ることから始めようって。
うん。
別に何か別にクリエイティブな思考とかやろうって思わなくてもいいから、その時間作ろうよ。はい。でもいいかなって最初も今思ってる。何にもやらない時間。もう携帯もいじらない。
うん。
なんかもう暇だと携帯いじっちゃって、なんかね、情報収集したりとかさ。
うん、まあ動画、あのね、ネットフリックス
とか見ちゃって。あ、なんかこの時間でインプットしなきゃみたいな。あ、うん、わたわたわた。何、いらないみたいな。っていうのは、明日やろうかな。
あ、結構ね、いや、なんか、なんだろう。別にそれを知ってたわけじゃないんだけどさ。
うん。
俺割となんか日々からそういうのちょっと意識してるね。
あ、そう。
なんか湯船に浸かって10分とか本当何も考えない、まあ、風呂の中だから当然俺携帯も持ってってなくてさ。
あー、なるほどね。
そう、本当に何もしない時間なんだよね。
僕タブレットあるんだよな。マジ良くないよね。風呂使ってる時間 も, 情報社会もう無駄にしたくないって思っちゃう。
うん、
やだわ、本当に。その思考がまず良くないわ。禅の心だね。
禅の心、そうだね、うん。そういうことだよね。
ちょっとヨガとかしようかな。
ヨガね。いやでも俺、本当に簡単でおすすめなのは、本当に浴槽につな浸かりながら、本当にぼーっとするだけみたいなのがおすすめだけどね。
はいはいはいはい。いやー、もうなんか苦手なことをこう、突きつけられた感じがあるな。
あ、そうね、そうね。タイが結構そういう方だもんね、考え方としては。
いや、あの、
なるべく無駄にしたくないっていうか。
うん。まあ、無駄にしてんだけどね、毎日、いろいろ。無駄にしてんだけど、何もやらないっていう時間が嫌だっていうだけで。
うん。
無駄ないろんなことやってるだけだ
から。何もやらない選択があって、その選択を選ぶかって言ったら、絶対選ばないのがタイがだもん。
そう。あるんだよって。てか、むしろ別にそれ重要じゃないわけじゃないんだよ。っていうね、うん、なんかな、すぐできる、すごい難しいわそれ。
まあ急に変えろっての難しいよね。
何かでも考える、ひらめこうって思ってそれやろうかな。
それはそれなんかちょっと違うんじゃない？
ひらめきてえな、ひらめくかな、温めきです。
いやーでも、まあ、結構わかるわかる。なんか俺はタイガと比べてどっちかっていうとそういう時間あった方だから、
うんうん、
なんかその俺が無駄にしてたと思ってた時間が肯定されてちょっと嬉しい、ね、
あーね、ミヤミさんが正しいんですよ。ミヤミさんが新しいもう発想できるんですよ。だから
やったぜ。
僕はもうあのハムスターみたいに同じとこしかぐるぐるぐる回ってるだけなんで、
あの車をねずっとカシャカシャやってる。
そうそうそうそう。忙しいか、回さなきゃ回さなきゃ、回すぞーっつって。工場止まるんやーっつって。
カシカシカシカシカシカシカシ。私猫みたいな感じですから。
あ、これやーみたいな。あ、それだったんかいみたいな。僕はもうそんな、もう、下の下ですよ。下にこう歯車出して、ま、車を回してる人間ですよ、本当に。いやー、ダメだ。人間として大切しないよ、俺は。
いや、まあまあまあいいんじゃない、今回気づいて、この年で気づけてよかったんじゃない。
ね、
ちょっと休む時間もう無理だし、
これを機にね、休む時間増やそうかなって思いますよ。
うん、
明日から予定ないんでね、全く。
そうね、
よし。ということで今日は締めていきましょう。社会人から始めるラジオはお便り募集しております。番組の感想、相談、何でも募集しております。 メールアドレスはシャカラジ1992@gmail.com です。シャカラジは英語1992の数字です。SYAKARADI1992@gmail.com です。ツイッターの DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週。お相手はタイガと
南沢でした。